はい、こんにちは。
こんにちは。
ですね、ここのとこへ来てね、あ、これひとりさんの独り言ですから、なんか暇な人があったら聞いてください。はい、ここのとこへ来て、前から言ってんだけど、インターネットを社長なんでやんないんですかって言うと、嫌いなんだとかって言ってたんだけど、嫌いとかっていう意味じゃなくてね、今アメリカがね、株が大暴落してるんですよ。で、なんで大暴落するかっていうと、インターネットっていうのはいろいろやっても最終的には電話の代わりぐらいしかならないんですよ。それはどういうことかっていうと、インターネットをやることによってものすごい時代が来るように思ったって、そんなものはきっこないんです。で、今のあのはしゃぎを、日本も何もそうなんですよ。株屋なんか売り出したり債券売ったりなんかするから、むちゃくちゃ金が集まっちゃうんです。それでインターネットやってるとこ、あと通信会社、利益が出てないんです。で、利益も出てない株がどんどんどんどん上がってっちゃった場合どうなるかっていうと、みんなは期待するから買うんだよね。ってことは、アンパン1個しかないのにお客さん100人呼んじゃったようなもんなんだよ。で、いざ飯食おうと思ったらアンパン1個しかないんだよ。こんなもん100人で食えっこないから、それじゃあ俺帰るから金返してくれって言われて、今株は大暴落してる。ってことは、唯一アメリカが世界の牽引役だったので、牽引役のエンジンは何ですかって言った時ね、インターネット関係なんだよね。で、このエンジンが今潰れたんですよ。で、潰れて弱くっちゃってっから、日本の東芝から日立から全部1万人ずつぐらいリストラしていかなきゃなんないんですよ。ってことは、世界の牽引役はもうなくなったんですよね。で、今日本なんかもあれでやっと牽引してるから、そのことは傷つけたくないから言いたくなかっただけなんです。で、光ファイバーでもなんでも敷設するのにね、今ね、ガッと地面なんか穴開けてガリガリガリって引っ張られてきちゃうんだよ。ってことは、100年に一度の大改革っていうのは、鉄道ができた時と同じような状態なんですよ。ただ鉄道は手で敷いてたから時間かかんないで、これだからなかなか鉄道のものは終わんなかったんですよ。ところが今はすごい速さでやっちゃうから、あっという間に終わっちゃうんですよ。とあっという間に実力が分かっちゃうんですよ。だから簡単なこと言うと、利益が出てない会社が膨大な、なんつうの、株に高値つけるなんてこと自体ができないんです。だから必ずあれはバレるんです。で、バレた時はもう落っこちるしかないんです。で、もう一旦落っこっちゃったらダメなんです。簡単なこと言うと、インターネットってのは電話の代わりにするか、ね、せいぜい夜になってアダルトビデオ見るぐらいのもんで、大したことには使わないんです。ないんですよ、事実上は。インターネットで物を売ったり買ったりするって、物を売り返すんだ、決算どうするんですかってことね。インターネットにこうやって出しておいて、金送ったら商品送ってこなかったらどうするんですかってこと、誰が決算するんですかって、決算方法のないようなものは成り立たないんですよ。だから夢売ってんのは構わないけど、事実上インターネットで物が売れるんだったら、なぜインターネットの宣伝をテレビでするんだ、インターネットですりゃいいだろってことになるんですよ。そんなことできっこないんですよ。ってことは、世界の牽引役がなくなったんです。で、この牽引役がなくなったってどういうことですかって言った時、アメリカに頼ってなんとかなるとか、アメリカはこの業界に頼ってなんとかなるんじゃないんです。これからはこの時代が来るんです。だ、インターネットを扱ってるとこでも儲かってるとこがあるんです。だ、この業種をやればみんな儲かるっていうのはないんです、これからは。だ、うちは健康食品で儲かってると、健康食品っていいですねって、参入してくんのは構わないけど、売れないよとかってわかるね。だからそれってさ、みんな歌手になったら売れんじゃないよね。当たり前だよ、んなことね。ね、俺が歌歌ったってさ、金になんで、金取られちゃうで。それと同じなんだよ。商売って参入してきたら儲かんじゃないよってことになるんだ。これがこの時代に来るんですよ。そうすると、うちも正直言って、今度は薬を狙おうとか、何狙おうって、業種の時代が変わったんですじゃなくて、その中から人を狙っていかなきゃダメなんだって、ね、だからインターネットもぶっ壊れるし、すべてのものが下がってくる時代に、その中から人間の優秀なものだけを集めるしかないんだっていう。で、これは世界の流れだからどうにもならない。 だから日本もこれからますます不況が来るの。今、失業率 5% とかつってんだよね。ね。で国民の痛みが分かるかって、これ痛みじゃない、これかゆみぐらいで言っとくけど、痛みなんてこれから始まるんだよ。こんなもん痛みとかって言わないよ。あのたちまち 10% ぐらいになっちゃうよ。ね。それいいかい。国民が魚だとすると、国民を魚だと例えると、学生は就職のやつに入ってねえよね。
そう、入ってない。
学生は就職してなくたってゼロだよね。年寄りっていうのを入れてないよね。と頭と尻尾ねえんだよね。と身だけ残るとするの。とこの身の中に家庭の奥さんっていうのを失業率に入れてんですかってことになってくると、家庭の主婦はうまいことこう入れてねえんだよ。ってことは今の失業率は本当は 5% なんていうもんじゃないんだよ。だから不良、そうそう、不良債権としてごまかしてるって言うけど、国の方も本当は失業率というのをごまかしてちっちゃく発表してんだよ。本当はまだいるんだよ。これがまだまだ増えるんだよ。ね？わかるかい？物の値段はどんどん下がってくるんだよ。そうすると、この下がるのを止めるのに、ね？デフレからインフレにしなきゃいけない。で、インフレにする方法とかっていくら考えたって、国内でもし、物の値段を上げたっつうんだ。この値段を上げてごらん。世界中から日本行くと高く売れるからって物が入ってくんだよ。鎖国するしかできないんだよ、そんなことは。で、鎖国したら日本の物も売れないんだよ。あんたの物買わないって言うと、日本は潰れんだよ。できないんです、これは。ね。で、今鎖国なんかできる国なんてあるんですか？飢え死にするよ。俺たち食い物の半分は外国から持ってきてんだよ。それ以前に食い物がなくなる。ね、ダイエットの必要もなくなるだろうけど食い物はなくなっちゃうんだよって、まあ、簡単に言うとアメリカも牽引ができない。日本はその牽引に引っ張られてたんだから、日本の牽引ももうないんだよ。そうすると各自がどういうことですかって言うと、日本官報は日本官報で潰れないように、マルカンさんは潰れないように俺たちが頑張るんだよ。この業種がバタバタ潰れようと、うちだけは残るようにする。それでみんなはね、この丸勘の中であんただけ首とか言われないようにみんなが頑張るしかない。今の時代ってのはただそういう時代なんだよ。ね、ただみんなが頑張ったって社長がボケだと船ごと沈んじゃうんだよ。ね、だから俺は船を沈めないだけの自信はあるんだよ。だ十分にこのね荒波だと思ってないから、このぐらい計算づくなの。ね、インターネットのことだろうが何だろうが計算づくだから、やめろやめろって言ってるぐらい計算づくで、ね、そろそろ潰れる時期なの。もうだからもうそろそろ潰れて当たり前なんだよ。ね。で、そういう時代に突入したけど、計算通り言ってからこっちは順調なんだよ。ね。おかげさまで売り上げも伸びてきてるし、ね、来年なんかもっと伸びるねっていうことなんだよ。わかる？ね。だからといって、健康食品業界がいいんだってみんな俺のとこうわーっと入ってきたって、要するにこの業界に入っちゃってみんな潰れるだけだよ。だから俺は俺で潰さないようにする。ね、だからみんなが各自もうみんなね生き残り作戦なの。みんなで生き残るの。もう死なないことゲームみたいなもんなんだけど始まったの。生き残りゲームなんだ。だから薬屋さんは薬屋さんで本当はもう必死で生き残んなきゃなんないんだよ。で、これを扱えば生き残れますよっつってんの、嫌だっつってんだよ。嫌ならやで、好きにしろよって。こっちは構ってる時間ないから他行くよって。さあ、それを言いたいだけなんだよ。だから全てのことって、今うちで起きてる現象も、アメリカに起きてる現象も同じなんだよって。で、そのことを踏まえて、こちらは作戦を立ててくださいということです。はい。ですね、経済の話の続きを入れます。ちょっとね、難しくはないんだけど、あ、そういうことかっていうことで分かっててもらいたいということです。まずですね、インフレとデフレっていうのがあって、今ねデフレスパイラルってどんどん物が安くなるんですよ。で、どんどん物が安くなることと本当は不況とは違うんですよ。ところがなぜか経済用語ではそれが同意語になってるんですよ。ね。それで私は総理大臣じゃないし、これ聞いてる人にもおそらく総理大臣はいないと思うから、おそらくこれは言うこと自体は無意味なんですよ。ただ じゃあどうしたらいいんですかって言った時に、土地屋なんかもどんどん下がってくるとすると、はい、じゃあ、環状8号線はつながってないから環状8号線今だからつなげちゃおうとかっていうと経済効率ってのはすごく上がるんですよ、はい、で就職口を作ることは実はできるんです。要するに本当にこう発展させるものに投資すればそれってできるんですよ、はい、ってことはみんなも就職口がある他に値段が安くな、物の値段が安くなったらいい国ですねっていうことになるだけなんですよ。ところがなんとかインフレに戻そうとするととんでもない膨大な資金がかかるんですよ。で今まで政府がそれをやり続けてきたんですよ、ね、それでいろんなことを改革しようとする中で一番改革しなきゃいけないのは何ですかって、今政府レベルの話してるのよ、はい、これから個人の丸勘の人は何するかって話になっちゃうんだけど、はい、経済だけはね大きく分かってないとちっちゃく説明されても分からないんですよ。あのねやれっこないけどやらなきゃいけないことがあるんです。でこれにおそらく100年か200年かけて到達するんだけど、私がこれを言うと俺のために言ってると思っちゃうから、そんなことは絶対ないんですよって。私は使い切れないぐらいお金持ってるんだから自分のために言ってんじゃないってことだけ頭に入れといてね。まず公平ということを考えなきゃならない。でその公平って何ですかって言った時、税金は一律 10% とか、要は払ってない人がいるのとうんと稼いだらうんと払えっていうのはこれ不公平なんですよ。本当は10万円稼いだ人は1万円、100万円稼いだ人は10万円、1000万稼いだんだったら100万円出してくださいって全員が1割とかっていうならこれは公平なんですよ、ね、出さないやつと出すやつがいるとかっていうことになる。それから人間に対してあんたうんと稼ぐんだったらうんとよこしなっていうことを言うと、これ結果の公平って言うんだよね。一生懸命やるやついなくなるんですよ。例えば学校の勉強なんだけど、学校の勉強で100点取ったやつは0点の人がかわいそうだからあんたから70点削ってこっちの人に配りましたよって言ったら、本当に試験勉強するやつが出てくるのかねってことになるんだよね。ね？で、それと同じことをずっと続けててやる人間が出てこなくなっちゃう。例えば家庭の主婦だとね、これ以上自分は働くと扶養から外れますからって、私はここで十分ですとか、働くことに十分ですという制限がつくやり方の方がおかしいんだよね。それからこういう波の荒い時代になってくれば儲かる時もあれば儲かんない時もあると、儲かったからね、今年儲かったから車屋なんかこうやって会社で買おうと思ってるけど 20% しか認めません。5年に遡って5年で分割ですって税法ってそうなってんだよ。で来年儲かんなかったらどうするんですかって、再来年儲かんなかったらどうするんですかって、だとしたら買いませんよってことになるよね。だから働いてる人が働きやすく、使う人が使いやすくすれば物の値段なんか下がったってよかったねってだけの話なんだよ。何にもこんなものは困らないよってね。あのね、不況、あのね、デフレになると不況になるっていうのはね、マルクスが一生懸命ね資本論みたいの書いた中に書いてあるだけで、実際にそんなこと起きたことはないんですよ。だから事実上は本当は関係ないの。だからそれにのっとって動いてる。だから私も総理大臣じゃない、これ聞いてる人も総理大臣じゃないんだよ。だから当分は起きません。なぜかというとほとんどは選挙だから、選挙っていうのはどうしたって金税金払ってないやつの多いんだから、私は 10% 払うの嫌だってずっと言うからね。だから選挙というのは常に遅れてるものなの。でも指揮しようは止められないんで、一生懸命指揮しよう止めよう止めようと政治家はするの。だからこれから政治家はズタボロになって、今小泉さんって言ってたけど、もうじきもうなんつうの、あのなんつうの、悪の権限ぐらいのことは平気で言われるから、それで次に交代する、次に交代する、で次に交代しても選挙で受かるためには一般庶民の言うことを聞かなきゃなんねんだよ。でやらないと公約違反なんだよ。だからやるんだよ。でも経済は多数決で決まるんじゃないんだよ。どうしようもないの。みんなが土地下げたいって言ったって上がるときは上がっちゃうんだよ、ね、みんなで物価上げたいって言ったってみんなが言ったら上がるんですかって、みんなが言ってなんとかなる選挙だけだよ。物価なんか何の影響もないよ。わかるかい。で簡単に言うとこういう時代がずっと続くんだね。 だから物をどんどんどんどん安くしてったら失業率が悪く、よし就職できないよ、じゃあ私たち高いもん買えばいいんですか、そんな簡単じゃないんだよ私が言いたいのは。だから物は下がってっても経済を良くする方法はあるんだ、就職口を作ることもできるんだよっていうことを言ってるの。ただ私は政治家じゃないからそれはできないし、みんなもやらないよと。じゃあどうするんですかって言うと、物の値段は下がり続けるね。その中で我々がやんなきゃいけないことは、少しでも自分のところの値段は下げない、それで売れるものを作る。で、下げないじゃ売れませんよ、下げないでも売れるものを作るにはどうしたらいいですかって言ったら、バブルの時だったら3000円とか5000円とか1万円で売れるものをね、バブルの時なら1万円で売れるもんだったら、今これ3500円ですとはるか安いんだ。要は機能を充実するしかないんだよ。だから機能を充実するものを作る。で、それは誰の仕事ですかって言ったら、大社長の仕事なんだよ。だからこれを私がやるから、みんなはこのものは3500円で安いんだってことはっきり言って、お客に売れはそれでいいんだよ、ね、そしたら自分はがっぽり儲かるから、表行きは物は安くなってんだから万々歳と、こういうことですよ。
シンプルじゃない
ですか。シンプルなんですよ。で、そういうところだけが勝ち残る。で、みんななんだかんだで勝ち残るって、生き残んなきゃダメなんですよ、ね。で、うちみたい会社もあるんだって、一箇所でもね光灯さなきゃダメなの。みんなが落ち込んじゃダメなのね、うちは明るいですよって、ね、店借りるったって店は安いし、何もかも安いし、会社は儲かってるしハッピーですということしかないんです。で、世界はだんだん税金も下がります、物価も下がります、すべてがだんだんなるんです。それを早くしちゃえばいいのに政治が止めるんです。なぜ政治が止めるかっていうと、国民が止めろ止めろっつって、止めると言ったやつに入れるからなんです。本当は言っちゃえばいいんです。もう止めることはできないんです。ね、それより物の物価が安くなったら、そのことでどうしようかを考えりゃいいんです。就職なんかいくらでもあるんです。国民のね、3人に1人とか4人に1人か忘れちゃったけど、みんなが花粉症だとかって泣いてんですよ。山ん中みんな突っ込んで杉の木切っちゃえばいいんですよ。ね、道路作んないで杉の木バリバリ切っちゃって割り箸作るか、ね、何すか墨つくか知らないよ。ね、植え替えるとか、そうすれば山は紅葉になってハッピーなんですよ、ね、杉の木なんてのは本来はほっといたら、ね、山の中に何本かしかなかったんだよ、ね、杉の木だらけにしたらあれ葉っぱ落っこちないんだよ、大地に石が当たんないんだよ、山みんな死んじゃうんだよ、ね、山が死んじゃうから水がいいのができない、それが海の中流れてから今度魚が取れねえんだよ、ね、それとあれ公害だよ、他の工場からあんなもん出してて、みんなが目がこんなになっちゃったら訴えられるよ。あれやったのは政府なんだよ。政府の責任で切り直すとかなんとかすればいいんだよ、ね、唯一何でもかでもやりたがらない最大の理由は、今までのものはお金をまくと自分のところにも入ってくるようになってんだよ。その組織壊したくないだけなんだよ。もうそんなことは通らないのね。分かった。だから丸カンの人は何するんですかって、丸カンの人は明るく元気に働いてりゃいいんだよ、ね、で少しでも安いもんあったら安いもん買ってたっていいんだよって、ね、でこれから先は我々じゃどうすることもできないの、制度と仕組みなので、この制度と仕組みはすぐ変わらないよ、ね、俺が一律 10% にしろとかっていうと、ね、大社長は 10% しか払いたくねえんだとか必ず言い出すんだよ。金持ち優遇だ、優遇じゃねえよって、公平っていうのは優遇じゃねえんだよって、ね、みんなね道路でも何でも使ってんだから、私は一銭も払ってませんって、払ってないで冗談じゃないよ、だから払えよって、ルールだよ、道路なんか空でも飛べよって本当だよって、いうことです。で、まあ経済の話これで終わりです。
はい、
経済の続きの続きの話です。あのかなりこれはあのマルカンだけの個人的な話なんですよ。だからまあ、厳選して絞った人が聞くと、経済の流れからこう来るとですね、本当に不況になっちゃってひどいように思うんだけど、問題は日本には1200兆円って金があるんですよ。それが増えちゃってるんですよね。どんどんどんどん増えちゃってて、年間6兆円ずつぐらい増えちゃってるのかな、もっと増えてるのかね、 200兆だから1400兆ぐらいのな。だから、バブル潰れたどうのこうのって言ってるけど、またさらに200兆増えちゃってるんだよね。お金が増えてんだよね。それでバブルが弾けようがないしは金はあるんだよね。簡単な話だよね。そうするとバブルの時に1万円のスリムドカン買ってくださいって言うと買ったりなんかしてね、6個セットがいいですよと6個買ったりするんだよ、ね、ところが今は世の中が不況だ不況だって騒ぐとね、旦那に隠れてダイエット食品もう飲みづらくなるんだよ。なるんだよ。意図的になるんだよね。ムードがの話してんだよ。そうすると金は持ってるんだよ相手は。そうするとそこへね、ハイスピード毎日パワー、不況になってくると体治したいと思うんだよ。なんでかって不況な上に病気してますったら嫌だなと思うよね。ね、思うでしょったら思うんだよって思いますよ。で相手が思ったらこれはね、元気になるし体にもいいし大切な栄養入ってるしって言って、それが先になってその上痩せるんですって、もう土台金持ちだから大体デブなんだよ。でデブは食いすぎなんだよ、ね、食いすぎるほど金かけられるんだよ。と一粒100円ってことになってくると缶コーヒーぐらい飲んでるよね。缶コーヒーは120円なんだよ。分かる。だから本当は飲む金持ってんだよ。だからちゃんと理にかなったものが出てくれば人は買うんだよ。だから物買わねえんじゃないんだよ、金はあるんだよ、ね、だから健康が頭に持ってきてなおかつ痩せちゃう。そしたらもし旦那にめっかってこれ飲んでと体が楽で元気で働けんの言いやすいんだよ。だからちゃんとしたもの作ってやれば売れるんだよ。だからこれはね、膝腰の10倍売れるよと10倍売れる計算通り作ってあんだから売れるんだよ。わかります？難しくはなんともないんだよ。世の中売れるものは売れるんだよ、売れないものは売れないの。だからこのものは売れるんだよね。で終わりです。はい。